今日は呼ぶ記の第17章です。このところにはこの世の虚しさが語られています。一節に、私の霊は乱れ、私の火は尽き、私には墓場があるだけですと呼ぶは嘆きました。もう墓場があるだけ、もう私たちの人生というのはもうお墓を建てて、そこに葬られて、終わってしまう。それはもうほとんどの人たちが考えていることではないだろうかと思います。昔テレビのコマーシャルで、墓のない人生は儚い人生だっていうのが出てましたけれども、本当にこの世の多くの人たちはもう自分の人生は墓に葬られて、それで終わり。そしてこのヨブ自身も10人の子供たちが死に、そしてまた持ち物は全部失い、自分自身も重い病にかかってしまう、何のこの希望もないような現実の中にいたわけです。11節を見ると、私の日は過ぎ去り、私の企て、私の心の願いも砕かれた。彼はこの世においてはもう全く希望を持つことはできないわけです。12節には、夜は昼に変わり、闇のあるところに光が近づくと、人が言っても、彼自身のその現実というのは、13節に、黄泉を自分の住まいとして望み、闇に自分の寝床を広げというような、もう本当に死んで、もう黄泉に下っていくしかない。15節には、一体どこに私の望みが合うのか、誰が私の望みを目にするのか、もう全く希望がないという、その現実の中に、彼はいたわけです。そしてそれどころか、2節を見ると、実にあざける者たちが私と共にいます。このあざける者たちっていうのは、実は3人のこの友のことを指しているだろうと考えられるわけです。普通友達は慰めたり励ましたりするんですけれども、そのあまりにもヨブがもう悲惨な状況の中にあった時に、なんで彼はこんなことになってしまったんだろうか、そしてその3人の友達から出てくる言葉は何かというと、ヨブに罪を気づかせたい、そういう思いがもう募って、そしてそれがもう言い争いになってしまうというような、全く愚かな状況になってしまったわけです。4節のところには、あなたはあの者たちの心を賢明さから引き離されました、ですからあなたが彼らを高く上げられることはありませんと、もう逆にヨブはその友人たちに対する反感が心の中に募ってくる、もうそれがずっとこの呼ぶ記では続いているっていう状況であるわけです。ですからここには本当に心を慰めるとか励まされるっていうのが表されていない、言うなればこの世の私たちの一つの姿を見させられるものではないだろうかと思います。私たちもイエス様を信じて救われて、そして素晴らしい人生を歩んでいるのに、どうしてこの人は分からないんだろうかというふうに私たちは思うことがあると思います。しかしこうした中にも一つのこの救いの示されるものが出てくるわけですけれども、一つは三節のところに、どうか私を保証してくれる人をあなたのそばに置いてください。ヨブは神様に祈っているわけですけれども、私を保証してくれる人、じゃあ誰が命の保証をしてくれるんだろうか、いくら友達だと言っても身代わりになって、私は死にますからこの人をもう救ってくださいっていうことはなかなか人間にはできないことですし、仮に人がやったとしても命を救うってことはできないと思います。しかしヨブは、私を保証してくれる人、それを神様に 求めているわけですけれども、まあ、5節のところに分け前を得るために友の告げ口をする者という言葉が出てきます。自分の利益を得るためにその友をですね告発する、この言葉を見るときにイエス様の弟子であったユダのことを思い出すことができるかもしれません。まあ、ユダはイエス様を銀貨30枚で、祭司長たちに、売ってしまった、そして6節に、神は私を人々の笑い者とされ、私は顔に椿されるものとなったとあるわけですけれども、人々の笑い者にされ、そして顔に椿をされるものとなった、それはある意味イエス様の姿ではないだろうか。ですから苦しみを受けたのは実はヨブだけではなくて、私たちは新約聖書を読むときにイエス様はまさにこのようにされてしまった、信頼する者に裏切られ、そして人々の笑い者となり、もう顔に椿されて侮辱される、そしてついには十字架に貼り付けになって、そして、もう死んでしまう、これほど惨めなものは他にはないわけです。まあヨブはその後大きな祝福に預かるわけですけれども、しかし神の子であったイエス様がもうこのような仕打ちを受けて命を捨てられる、それでも十字架の上で父よ彼らをお許しください祈られた、そのイエス様の姿を私たちは思い起こすことができるのではないかと思います。しかしその私たちの命をあがなう方によって、私たちは言うなれば神様の前に義とされて正しい道を歩んでいくことができるわけです。9節に、正しい人は自分の道を保ち、手の清い人は強さを増し加える。ヨブは本当に苦しみの中で不思議なことを言ったもんだなということを思うわけです。ですから彼の心の奥底、その中にはやはりもう神様を信じる、もうこれ以外に救いはないという思いがもう彼の心のもう奥の奥にあるということを見出すことができると思います。確かに現実は子供10人を失い、持ち物はもう奪われ、自分自身が重い病の中に伏している、そういう中にあっても彼はまた神様を信じて、そして時が来るまで待つという姿があると思います。まあ、私たちもこうしたこのヨブと3人の友人たち、またその後にも2人加わってくるわけですけれども、8節に、心のすぐな人はこのことに驚き恐れ、潔白な人は神を敬わない者に向かって憤る。私たちもこのヨブの姿を見るときに驚き恐れる、そしてまたこの友人たちはなんと愛がないんだろうかと憤るところがあるかもしれません。しかしまたそれは私たち自身の姿であるのではないだろうかと思います。そして大切なことは自らが神の前にどうなのか、本当に自分のその道、信仰の道をですね、たとえこのヨブのような苦難が襲ってきても、この保たさせていただく、そして手の清い人は強さを増し加えるとあるわけですけれども、ここでは手が清いとあるんですけれども、しかし私たちにおいてはこの心の清さが求められるのではないだろうかと思います。心の清いものは神を見るとあるわけなんですけれども、私たちは何よりも自分自身の心の中から恐れや不安、また憤り、そうしたものを取り除いていただいて、神様を見ていくことができる、そしてその人は神様が強さを増し加える、約束してくださっておられる、 ですから私たちは耐えられない試練はない。必ず神様はまた私たちにその試練の酒どころを与えてくださり、何よりも私たちにこの命を保証してくださる方イエス・キリストがおられる、そのことを信じて、また私たちは信仰によって歩むものとさせていただきたいと思います。